096の時間がやってまいりました。さあ今日はなんと熊本市内南桶松のあるお店に飾っているんですが、スタジオにはこんな方々が来てくれました。
こんばんは、ボンバイヨーコです。
こんばんは、霧の間修子です。
こんばんは、プッタネスカミユキです。
わ、全部女の人ばっかりだ。
あら、
まだちょっと囲まれてしまいましたね。
ハーレムです、ハーレム。
何です
か、かわいい。いやいやいや、ねえ、本当にね。
本当に嫌がってますね。
いやいや、とんでもプップ。ですね、さあ、今日は熊本市下通りにあります、桶松。
桶松、ね、素晴らしい。
非常に小さい店ですよね。
はい、
下通りは熊本で最も大きい商店街ということになりますが、
はい、
周りにですね、デパートやら大きな洋服屋さんやら薬屋さんやら、いろんなものがこう立ち並んでる中に、
はい、
一軒ポツネンという感じで、非常に狭い売り場面積、その中でなんと桶や、まな板や、そういったもの、
はい、
まな板もです。
そういったものというか、それぐらいしかないじゃないですか。
もっぱら木製品、
樽とか、
そうタルマン、そういったもの、桶類を扱っているお店、桶松、
桶の専門店。
私ね、これ思うんですけど、この番組いつもいろんなものを批判的な目で見てきました、白川公園、なんだあれはと、ね、茶室ね、お茶室にしか重なりらしいですね、なんかね。ね、なんか後で調べたら、ふざけんじゃないよとかね、もっと有効活用させろとか言いたくなるわけですけども、結構批判的な目で見てきましたけども、今回この桶松をですね、
はい、
切るわけですが、
切るんですか。
実はですね、私は桶松というのは熊本の宝だと私は思っております。
宝、
あれは潰してはいけません。あれは残さなければならない、熊本の文化遺産、そう考えてもいいんじゃないか。
遺産なんですかね。
ですから番組とか作ってほしいですね。熊本遺産とかいう感じで、ソニーの提供でお送りします。ハイビジョンで撮影していますっていうことで。
熊本遺産をハイビジョンで。
しかも
今あれナレーション誰ですかね。寺脇だからかですかね。
寺脇なんですか。
あれ、前は尾形直人がやってましたけどね。
あ、そうです、そうです、やってました。
今確か変わったはず
です。そうなんですか。知らなかった。
最近のちょっと変わった誰かっていうのはちょっと覚えてないんですけども、あんな感じで今回は桶松をご紹介しますって感じでこうやっていこうと。
熊本にしがみつくように残っている、
しがみつくというかというかですね、お店がですね、下通り、非常に地価の高いところですよね。
そう、いや、それは一等地でしょう。
超一等地ですね。で、あそこでずっとそのお店を構えていられるってことは、大体みんな桶松を論じるときにみんな言ってますけど、あそこはね、もう土地持っとるんよと。
土地持ち。
ね、家賃は払うわけじゃないからおられんよとかっていう言い方をする人がいますけど、多分それはそうなんだろうなって気がするんですけどね。
それはそう、それは結構上がってるんじゃないかなと。
あと、やっぱりもう一つは、あそこで買い物をしてる人を見たことがないという。
ないですね。
お客が入ってるところも、あんまり見たことがないんですがね。
でも店の中をじーっと見てる人見たことありますよ、私。
外から？
外から。
あ、外からは見るんですよ。
中には入らない。
あそこはほら、店員が立ってるわけじゃないじゃないですか。
座ってますね。
座ってますか？
はい。
誰かいる？奥に、奥のところで。
一人か二人がいますよ。
でしょ？
座ってる。
で、ほら、なんかこう、入ったら最後って感じのお店じゃないですか、あそこも。なんか買わにはいかんっていう。
でも入っても迎え入れてくれませんよ。
何も言わないですよね。
そうなんですか。
飽きたねみたいな。
で、こっち側から、すいません、これをとか言ったら、ああ、それですね、とか言ってこう、私がまな板を購入した時もそういう。
買ったんですか。
私はもうカスタマーですよ、あそこの。もう。
希少価値である。
お客さんでございます。はい。ボンバー陽子はなんかエピソードがあるらしいですね。
一回ですね、写真撮影をしようと思って、仕事ですね。
仕事で。
桶を使う仕事だったんで。
桶を使う仕事。桶を使う仕事っていうのはどういう。
使う撮影だったんですよ。
ああ、撮影。
そのモデルに桶を持たせるっていうやつ。
なんか風俗関係かなんか。
いや、違いますけどね。
いろんな想像。
それで10個ぐらい必要だったんで、
オケを、
はい、買うのはな、あんまりだと思って、オケ松さんに、
まあ、あの制作費とかの兼ね合いもあるでしょうから、
もちろん、
ね、
どっかから借りなきゃいけないということで、思いついたところがオケ松だったんですよ。
で、オケ松に問い合わせをした。
はい、あのすいません、10個ぐらい、あの多分1時間ぐらいで終わるんで、貸していただけませんか。
はぁって、ため息。
はい、で結局貸してくれませんでしたね。
あら、なんて言われたん
ですか。ダメですね。
あ、ダメだ。
買ってもらわないとね。あ、一個いくらですか。たら運千円という。
まあまあそれぐらいします
よね。
手作りですからね。
手作り。物は良さそうですね。一回見に行きましたけど。
物いいですよ。
はい、
あの品はしっかりしてますから、一回買えば当分持ちますよ。
あ、
まな板はいくらだったんですか。
いくらだったか覚えてないですけど、そこそこしましたよ。
結構立派ですよね、あれは。厚みが。
あれと違うんです。前、あの、もう一個あるんですよ、実は。あれ、普段用といろいろあるんですよ、私は。包丁もまだストックがあるんです。
すごい。
写真用の、あの写真を撮るカメラも、あの普段ぶら下げてるやつは、はい、あの主なラインナップで、実はあの本番用のメインのラインナップは、実はちゃんと箱の中に入れて、尻かけるまで入れてちゃんと保存してるのが、実はちゃんとあるんですよ。ここ一番の時の勝負カメラは、それはもうあのめったに出さないことにしてるという。だからもう勝負包丁、勝負まな板が、
じゃあその勝負まな板がオケ松、
さようでございます。
素晴らしい。その勝
負まな板いつ使うんですか。
今のところなかなか勝負することがなくて、あのいつものまな板で十分なので当分使うことないと思うわけでございます。はい、まあ取っておこうかなという、まあ一種の美術品みたいなものになってしまいますけどもね。
いつ頃壊れたんですか。これは、
まあ、ずいぶん前です。もう10年以上前
でも、まだ
全然、あ、もう全然、もう何の問題もなく綺麗に、あの、はい、温存しております。
さすがですね、やっぱり品はいいですね。
なんか桶松かなんか焼き印がしてあるとか、そこまでは。
ああ、それ欲しいですね。
なんかね、
あの、
なんかその製造した人のやつが入ってたと思います。なんか、あの最近ちょっともうずっと見てないんで、あのひょっとしたらシロアリに食われてるかもしれないですけど、多分ちゃんと大丈夫だと思いますよね。
名のあるもう芸術家たちの、
いや、まあ、いや普通の職人の、
職人なんですかね。
そんなあの美術品とかじゃない。
じゃないですか。まな板に美術品とかあったらすごい。
いや、ありますよ。あります。
あら。
ええ。大変ですよ。だって、某、あの、人吉の方なんですよ。名木店なんか行ったらですよ。
ああ。
びっくりですよ。まな板ありましたけどね。あの、60万とか70万。
その上でネギは切れないね。
いや、ちょっとね。
すごいな。
だから、まあ、そういうのがありましたね。で、まあ、あの、まあ下通りいろいろと再開発も進んでおりまして、いろんなお店がどんどん代替わりしておりまして、ね、変化の激しいところに まあ、あるわけですが、まあ看板はもう何十年同じ看板、店のね内装も造作をこう変えたという記憶はない。かといってディスプレイが変わってるようには思えない。なおかつポップを用いてるというのも
なかったですね。確か、
あの値段表もなんかこうちょっとあの雑貨屋さんとかに行くと、こうあの数字をこうプラスチックでブロックみたいに組み合わせると1万8000円とかできるようなおしゃれなやつがありますけど、そういうのが用いられているという痕跡もないわけです。まるでその昭和40年代のお店がそのまんまあるわけですよ、そこは。
あれ、商品自体は
どうなんですかね。
昭和40年もまだ
向いてなければそん
なもん。いや、意外とね、固定客がいるんじゃないかと思うんですよね。
銭湯とかですね。
和風のところとかあるじゃないですか。あの温泉旅館とか、あるいはあの何でしょう、あのまな板とかそういった台所系のやつだったら、おけとかも含めて、料亭とか。
主に業務用。
業務用で、それをこう買い求める人が、なんかいるんじゃないかなという気がね。で、まあそれでなかったら多分張り合いがないと思うんですけど、やってる方もいかに経費がそれほどかからない まあそれ分かんないですよ、経費がかかってるかもしれない。
もしかしたらそれぐらいの儲けはあるのかもしれませんね。
分かんないですよね。意外と本当はあのあの辺りの土地を全部持っててですね、家賃収入で成り立ってて、もう完全に道楽でやってるとかっていう。
桶松は道楽だと。
意外とこう、
俺がやりたかった
のこれ。気づくと、あの誰も気づかなかったけど、桶松ビルとかいう。
実はこ
の前が桶松第二ビルとかね。
あるかな、は
い、や探したい。
あるいはこうあの何あの新町あたりにレジデンス桶松とかね、
うん、マンションも
なんかねメゾンド桶松とかそういう
住んでみたい。
意外とそういうようなの持って
るまな板と桶がちゃんと
あーセットになってる。
で意外とねその今度何あの若手に例えば2代目、うん、3代目に経営者がまた、うん、もしね仮にバトンタッチした時に、うん、今度はその今までのまんまではいけないと、うん、これからもっと若い世代をもうあのターゲットにした、うん、あのもう一つ別なあのカジュアルなねお手松を作らなきゃいけないということでなんかお手松アネックスとかなんかそういうような
2号店ができますか。
そうそうそう、もうローマ字でお手松と書いてある、うんええ、なんかねウッディースタイルお手松とかなんかそういうなんかそういうのが出てくるかもしれないですね。意外と意外ともすでにやってたりするっていう
水面下で進んでるかもしれないですね、
計画がね。もしこれあの偶然あのうちの意外とうちのリスナーだったりする場合もありますからね。
ああそうなんですか。
そうするとでパラティーネやるわね、もう俺たちの計画を暴き上がってね、大おけ松計画をFMC が先にすっぱ抜いてしまうということになったのかもしれません、わかりませんけど、まあそういったわけでですね、ねえあのみゆきちゃんとか、はい、あのしゅうこさんはおけ松はまだ利用したことがない、まだ接点は
ないですね。あ
どうにかして入んないとダメですよね。
最初にこうおけ松を意識した時って、あこんな店があるんだと思った時っていうのは、
ね、意外と立ち止まらなかったと思うんですよね最初。
あれもう何気にもうそのまま、
あのもうなんかすごいし、もう周りと比べると自然じゃないこう店構えなんですけど、でもなんか自然。
やっぱり昔からそこにいたというね、なんかねあるのかもしれないですね、その独特のオーラのようなものがねあそこに漂っているという。だからもうあのおけ松をもしあのなくしてしまったらですね、もうきっとあのそのあのなくすことになったその地上げ業者とかですねデベロッパーとかそういったのがいたらですね、それはもうあの必ずたたりがあります。あのツタンカーメンの呪いのようなことがきっと起きると思うんです、桶松。
すごい
ね。ですからやっぱりあれはあの何としても残さなければならないっていう、うんですからね、やっぱりあの今こそあの熊本市民は声高にですね、あの三住市長もしくは塩谷県知事にですね、嘆願書要請文を出してですね、
まだ決まってないし、
いやあの県民遺産ということで、
ぜひ保存するように、
重要文化財ということでですね、何としてもあのまあ補助金でも出してですね、やんなきゃいけないというふうにですね、あのここは言っておかなければならないというふうにですね、思います、はい、さあそういうわけでございまして、今回の、096話、熊本市下通りにあります、謎の店桶松
なんで謎なの。
さまざまなねこうミステリアスなね情報を、もうあれもう本当都市伝説に近いですからね、あそこはね。
ねえ、
もう今あの竹下かまぼこがですね、あのもうあの一旦なんかあの今ビルねえなんか畳んじゃってるんですかね、なんかねやってますから、もう竹下かまぼこがもしなくなってしまったらですね、その後もうお手松しかないわけですから、
ないですね、
ないですからね、なんとしても守らなければならないということでございます。はい、さあ、次回ですけども、次回はですね、何でしたっけ、
次回何でしたっけ、
次回はですね、
次回はさっき決めましたね、
はい、
あ朝鮮飴だ、
あ朝鮮飴、
はい、
うわー来ましたね、熊本銘菓朝鮮飴
大好き私、
ね、この朝鮮飴がですね今あの非常に自利品の状態のようでございます。
あらそれはすごい、
いくつかの朝鮮飴メーカーもですね、もう閉店の浮き目にあっているという、そういう状況でございまして、この朝鮮飴はなぜ、今あの自利品なのか、そしてどうすればこの朝鮮飴をもう再び 朝鮮アメに脚光を当てることができるかということですね、うん、はい、真剣に考えていきたい、
はいはい、
ということで、これは昨日ですね、朝鮮アメマニアの皆さんのさまざまなご提案、はい、ご意見を、はい、
情報ですね、
お待ちしておりますので、この番組宛てメールでどしどしお寄せいただきたいなと思います。そういうわけでございまして、096、そろそろお別れでございます。今回のお相手は私、榎田新右衛門と
ボンバー陽子と
霧の間修子と
プッタネスカミユキでした。
それでは、ごきげんよう、さよなら。